っていうのは 今その普遍性っていうのは、さっき最初の方で言ったその大事な線とか流れとか、うん、そういうものが中心で書かれてたのがベートーベンだったりモーツァルト。
おそらくそういうことなんだろうな、うん、一番自然な法則に従ってね、うん、あとそれがだんだん個性化すると、うんね、好き嫌いがもっとはっきり出てくるよね、うん、ロマン派には、うんうんうん、古典っていうのはそういうとこないだろう、
ないですね、
あの辺がだから古典とロマン派に違う、うん、それで古典、もしロマン派が大勢の一種の普遍性を展開するとしたら、それは一種の大衆性だよね。
ああ、
うんうんうん、程度の良し悪しは別としてね、ビルチ要素型の、うん、
で、この小倉先生の 作品自体の話になって、今の音楽全般だけども、芸術全般、音楽全般だったんだけども、その日本の耳っていう本ね、ああ日本の耳、ええ、ですごく日本語と言葉と音楽の関わり合いっていうのを割とこう追求してる、うん、で僕も最近それがすごく大事な要素だと、うん、つまりドイツ語の言葉、フランス語の言葉、フランス語、英語でそれぞれの言葉も常に喋ってると、うん、でそれ もう潜在的に もう無意識のうちにある、それその言葉のリズムもあるし、だからその言葉によるその例えばフランス語だったら割とこう柔らかい感じ、ドイツ語だったら角張ってこう感じしてると、日本語だったらこう弾が弾道的にダダダダって打ってるような喋り方とかそういうのと出てくる音楽との関わり合いっていうの
はやっぱりこれも総人生だね、
ものすごく近い、
うん、ものすごく近い、うん、でそれはあの君たちの場合はもう音楽が定着、日本に定着し始めて子供の時から音楽に入ってる頃、あれだろ、頃から入ってきた世代だけど、僕の場合にはあのいい加減な年頃になってるわけで、15ぐらいからきちんと勉強してた、うんうん、仮にね、うんうん、そうすると今度はねよ日本語と関係なしにドイツの音楽に勉強してる時はね、うん、ドイツ語の音楽の中へ、まあ、トップ率かっていうわけです。
あ、ドイツ語、
うん、フランスに夢中になってる時はフランスの音楽にトップ率かっていう、つまり外国の自然の中に入っちゃって、それから自分の自然を見つけていくために時間がかかってあげる、ね、それであの日本語に出会ったりするのはだから僕にとっては非常に面白い問題だったんだけど、だからあれだけ書く価値があった。それからもう一つはその日本語が持ってる特性と外国語のいろんな比較検討してみて、日本語の運命っていうのは決まってくるわけね。いや日本の音楽家の運命というのはかなり限定されてくるね。例えばどうしてジンタなんてのは日本にできたかっていうのは、それは言葉の性質から考えや、言葉とか運動のリズムの性質から考えればすぐ分かるわけ。
あ、つまり、日本語という言葉を考えれば、これからの
生まれてくる日本語の可能性がかなりは、うんうん、まあ、あるいはそれが大抵決定になる場合が多いんだけど、情緒になって出てこないと天才の仕事にならないけど、
っていうことは、簡単に言うと、ドイツ語、フランス語、ロシア語と言語がいっぱいあった。日本語っていうことをこう取って考えていけば、これからの音楽がどのような形で日本の作曲がね、書くのがいいかっていうのは、その日本語自体を見れば
かなり、そこから展開するからね、うん、
言葉からそういうもの
でも後になってみないと理論的に体系づけられないだろうね、うん、予言はできないねうん、うん、芸術家たちは、まあ、音楽家たちはみんな自分の直感で考えてる、うんうんうん、でもね、かなりみんな日本語は喋ってくる。
あ、作品の中でね。
ああ、日本の音楽家は、うんうん、それがね、あんまりうまく喋ってない場合がまあ多かったり、類型的だったりね、うん、例えば歌書いててもね、抑揚がね、うん、能やお経やね、歌いやね、小、うん、歌に近いの、うん、現代語は変わってるからね、それと昔の抑揚とは、うんうん、早くなってるしね、うん、ことに江戸弁は違うから、ね、うん、だから関西弁の方から演歌ができてくるのは関西の発音があるからね。
あーはーはーはー、
日本の東京でも出てるのかもしれないけどね、すぐ真似するなわけないから。
小倉先生のアレグロ的要素ってのは江戸弁の要素があ
るんだよ、
うん、
それからまあストップは随分割に、まあ、運動神経が達者な子供だったみたいだね、うん、ーはーはー、自分ではみんなと喧嘩していつも負けてダメだと思ったけど、うん、逃げたりね、うんうんうん、10回出すのは早かったりねそんなとこあるかもね。
うん、
だからね、日本語を舞台としながら音楽作っていくこと、だからね、日本の古い音楽をね、今さらね、いっぱい出して、なんてどこで書いてる自分の喋ってる言葉の中にね、自分のね、あの音楽の可能性も全部あるんですよ。でそれがね、本当に言うとね、あのやっぱりね、音楽っていうのはこれからは建築みたいな要素を持ってくるからね、おそらく、つまり民族的な形を取るよりはね、あの国際的な共通した部分っていうのはかなり多くなってくる。だから建築はどこ行っても今同じコンクリートの建物が建ってるんだろう、ああいうふうに。それからもう一つは自動車みたいにね、どこでもまあそんなに違わないで走れる
形と、
じゃあ機械の、そういうことから考えてみて、日本の音楽なんかもかなりそういう、つまり国際的な民族的なあれ、そういう、まあ、一面に持つけど、同時にもっと国際的な共通の部分が広がってくる。
それも言葉として考えてるよね。
これは言葉から発した抽象的な世界ね、そうしていくと、これはね、なんかね、もっと今までのような格好とは違うだろうけど、少なくとも今までの戦後のあれはね、あの12をやったりなんかしてから一回原点に帰ろうなんてさ、日本語に帰っちゃったろ、日本語に帰ったら怨念の世界になっちゃったろ、簡単に。やこの怨念の世界ってのはすでに母音を伸ばしてればできちゃうんだよ、
うわーうわーとかね、
それで、あの、あと、ところどころ高々って、そういうのができちゃった、それは、ね、日本語だからできるんだ
よ。例えば外国語の場合ね、フランス語、ドイツ語、イタリア語とか、まあ、ロシア語も含めて、だいたい文法構造とかね、それの並びが類似してますよね、ものすごく、ところ
が構文がね、
構文がすごく似てる。で実は
日本語は逆だ、
ね、逆ですよ。中国語も実を言うとそのヨーロッパ系ですよね、で、だから日本語の進むさんもね、書いてるように、日本語のその文系の基本的なものとかいうものは、このどっちかというと赤道の特徴、
ポリネシア
系にこう割と近いなということを言ってるけども、そういう意味で日本語、いや、ヨーロッパはドイツ語なんとかで、その彼らたちもその言葉から音楽を考えているのかもしれない。
考えてるよ。
ね、でずっとそういうふうに来てるはずです。そしてまた違った形でまた日本語というものがこうあって、でそれをその言語を考えながらこう自分の芸術の音楽というものを
考えてると
、そうすると
構文は違うよ、
構文が違いますね、
それでいいよ、
そうすると出てくるものがまた少し変わってくる可能性が出てくるんじゃないか。
変わってくるのは僕は構文の問題じゃなくてね、あの発音、日本語は母音が多いから、だからまあどっちかというと演歌型か音念型になるけども、外国は子音が大事なんだから、子音が言葉で、子音の間に母音が経過的になってるとか、あるいは母音がはっきりになってるイタリア語みたいなのは、運動してるよね、子音から子音のところに滝が落っこちるみたいな、大きく。ああいうふうな運動してる母音っていうのは日本語みたいな。止まってる。
停滞してる。
止まってる。それで、それからもう一つはね、そういうところで違ってくるからね、例えば僕が具体的に言うとね、僕が日本の音楽家だったな、もうどうもこれはよかれやしかれ俺の運命だと思うのはね、アフタクトがないよ。それからもう一つはね、大抵ね、脅迫から始まるよ。まあ時々かなりあのよ運よくね、そういうのがあるけどね、それだってまあ、あんまりたくさん、ドイツ語みたいにはないよ。ドイツの音楽みたいに、頭から始まってるんだよ、脅迫。
あくまで脅迫で、
脅迫から始まる。それはフランス語も脅迫だ、フランス語の関心が頭からなの、ルーリーブルって言って頭から来るんだよ、ドイツ語はデルブルってやっぱ、あの時にあれじゃん、あれは感動するだろう、そういうふうに日本語も頭から、それからもう一つは僕が自分で書いた詩をね、人が演奏するときにね、スタカッタでタカタカタカタンって飛ばされると、ああ俺それ俺の音楽じゃないよって言う、ドゥドゥドゥドゥドゥドゥでラッパなら吹いたの、フルートもそう、弦もこうバッハみたいにこう出たしてる、どうすればいい、つまり飛ばねえんだよ、タカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタ
カタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカ
タカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタ、あの日本人の耳が低音の処理に非常に 低音を非常に簡単に汚く考えちゃってどけちゃったような人間だから、うんうん、
あそれは
上の方に音楽が集まって
る、集まってますね。それは雅楽に一番言えますね、
うん、上の方に音楽が集まって、低音が何にも物言わないの、うん、それからもう一つは母音の言葉だから、うっかりすっとゆっくりな音楽ばっかり、母音を伸ばすから、
ああ、うん、ああそれは本当言えてますね。
だから簡単に言うと、ソーダ水なんて、ソーダ水なんて、ソーダ水でちゃんと2つだ、ソーダ水、うん、ソーダ水ってこれだけ音つく、ソーダ水って音深く、
うんうんうん、
そうするともう本当の俺たちの実感から離れた言葉になるけど、昔からの音は全部そうなんだ、ソーダ水、ソーダ水だよなんて言って、うん、これだからその点はコマーシャルの方がずっとうまく日本語使ってる、
うんうんうん、
日本の純音楽の作曲はまだそうだわ、うん、キアラメルとか、
うん、そうか、
一つ一つ
やっぱりあの言語との関わり合いっていうのはもう絶対にこう音楽の場合ないがしろにできない、
できないけども、うん、それを意識してか、うん、もうまく書けるわけじゃないんで、
うんうん、
結果として見ると、ああなるほど、俺は日本語を喋ってんな、音楽でっていうことは、うん、それからある勉強してる時期、僕が非常に相手してた作品があるけど、うん、あの時期の作品っていうのはどっちかっていうとやっぱりドイツ語喋ったりしてるよね。
あーはーは
ー、そういう学校でわざと音楽書いて、うん、ブラームスの秘密がどこにあるか探ってた。
ああそうか、ドイツ語を喋ってた
音楽でドイツ語
でもドイツ語を真似して喋ってるっていうのと、ドイツ語根っから
だから真似して喋ってる、
うん、
うん、だから俺がドイツ人ならそれでももっとうまく喋れたろうけどさ、うん、ドイツ一生懸命、その点はフランス語の真似してる頃の方のピアノのソナチネの方がまだ良かったかもしれない、うん、ピアノのソナチネはフランス語の真似してるよりまだイタリア語も入ってるし、いろんなものが入ってるから、
うん
うん、だからやっぱり言葉からはそんなにいけない、
うん、